今日の箇所は汚れということが問題になっている場面です。イエス様と弟子たちを偵察するためにやってきたパリサイ派の人々と律法学者との間で汚れについて議論となった時のことが記されています。一節見ていただくと、パリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まったとあります。エルサレムは言ってみれば信仰の本部です。やってきたファリサイ派と律法学者は本部からの偵察部隊です。イエス様のガリラヤでの伝道は人々の心に大きな変化をもたらし、たくさんの人がイエス様の噂を聞き熱狂的に集まるという状況になっていました。で、直前の6章54節55節を見ると、そこには人々はイエスだと知って、ごめんなさい、その地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられると聞けばそこへ病人を床ごと乗せて運び始めた。村でも町でも里でもイエスが入っていかれると病人を広場に置き、せめてその服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒されたと書いてあります。で、こういうイエス様の噂が本部にも届いて、ガリラヤで評判になっているイエス様のもとにエルサレムから偵察部隊が疑いの目を持ってやってきたのです。で、その時に彼らがたまたま弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを目撃したのです。で、そしてこのことが汚れをめぐる議論の口火となったのです。で、私たちも新型感染症のこの感染が拡大するようになって、手洗いをする機会が以前より格段に増えました。で、実際手洗いを徹底するようになって分かったこと、それは風邪やインフルエンザにかかる人が減ったということです。手洗いって大事だなと思います。ですが、パリサイ派や律法学者が問題にした手を洗わないで食事をするというのは、そういう公衆衛生上のことではありません。これは宗教的に、また猜疑的に、信仰的に汚れているという意味なのです。とりわけパリサイ派は律法を熱心に学び、それだけでなくそれを厳格に守ろうとしていたユダヤ教の一派です。で、それこそパリサイという言葉の本来の意味は分離するという意味で、そこから自分たちは律法を知らない汚れた人々から分離したものとか、罪から分離したものということで、これがファリサイ派というグループ名になった。皆さんもお聞きになったことがあると思います。で、このファリサイ派というグループはとりわけ清さとか汚れということに敏感でした。清い生活をするために律法学者たちが何世代もかけて作り上げてきた律法の解釈をファリサイ派の人々は大切にしていたのです。で、今日読んだ中に昔の人の言い伝えとか人間の言い伝え、あるいは自分の言い伝え、受け継いだ言い伝え、何度も言い伝えという言葉が出てきます。で、この言い伝えこそが律法学者たちが口伝えで受け継いできたもの。昔は今のように紙がなくて貴重なものでしたから、イエス様の頃は言い伝えも文字で紙に書くというよりは律法学者たちから口から口に伝えて受け継いでいった口伝律法と呼ばれるものでした。それを真面目に守っていたのです。で、このマルコによる福音書を書いた人はこういう口伝えに守ってきたユダヤ人の習慣をよく知らない福音書を読む、私たちのような人のために3節と4節の線が引かれている部分に説明として、ユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場に帰った時は身を清めてからでないと食事をしないと、そう書いてくれているのです。ここで言われている市場にはユダヤ人だけでなく異邦人と呼ばれる諸外国の人たちもたくさんいましたから、知らない間に異邦人に接触して着替えれてしまっているかもしれない、それで全身を清めてからでないと食事をしないという習慣があったのです。それこそ ファリサイ派の人たちだけでなく、ユダヤ人はみんな、こんなふうに汚れは外から入ると考えていたということを説明しているのです。なのに、イエス様、あなたの弟子たちは食事前に手を清めないで、食事に手をつけてる。おかしい。間違ってる。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手のままで食事をするのですかと質問したわけです。これは質問というより、要は立法に違反していますが、こういうのってどうなのでしょうという批判です。そして、それは弟子たちがそうしていることへの批判という以上に、本当の矛先はイエス様です。弟子たちのこういう行為を平気で容認しているあなたも、立法違反を黙認しているのでしょうという非難が隠れているのです。この質問を受けてイエス様がお答えになります。そのお言葉の中でイエス様は、言い方を変えて3度同じことを言われます。8節、あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。9節、あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものである。13節、こうしてあなたたちは受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。またこれと同じようなことをたくさん行っている。で、明らかに人の言い伝えと神様の掟、神様の言葉が対比されています。そしてそれによってファリサイ派や律法学者の信仰のあり方というものが根本的に間違っていると指摘しておられるのです。どこが間違っているか。それは表向きと内実が違うということです。見た目と心の中が違う。人間の言い伝えに固執し、神様の掟、神様の言葉を捨てている。まるで逆さまのことで、見当違いなことをしているとイエス様はそう仰せになるのです。で、その一つの例として、8節から13節で、父、母を敬えという律法の掟を取り上げるのです。ここにコルバンというのが出てきます。これは神様への供え物、捧げ物のことだと言われています。当時、神殿に行って、私はコルバン、神様への捧げ物である、そう誓いを立てると、両親を養う義務が免除されたと言われます。そして、それで神様への礼儀を盾に、父と母への礼節を軽んじる人たちが現れていたのだそうです。コルバンを盾に、両親を養う責任を逃れようとする人々がいて、それを暗に許し、ひいては加担することにもなっている。しかしそこには、自分自身の、自分さえ良ければ良いという醜い心があるのです。神様のためという言葉を袈裟に着て、自分の思いを通している。自分が楽な道を選び取っている。そうしたことをまかり通すために、人の言い伝えに固執していることこそ、本当は神様がお嫌いになる汚れた心なのではないか。神様のお言葉に本当に従っているのならば、そういうことは起こらないではないかと指摘なさっているのです。6節7節の部分でイエス様が引用されているのは、イザヤ書29章13節の御言葉です。その御言葉はまさに、自分の思いを貫くために、神様の言葉を捨てないがしろにし、無にするあなた方について、神様がはるか昔、預言者イザヤを通して語っているじゃないかと言ってるのです。宗教的な正しさというものが、人間の罪を隠すために利用されている。人間の罪の根っこに、自分は正しいとどこまでも主張する傲慢というものがあること。それこそが神様が悲しみ、忌み嫌う汚れだとイエス様は示そうとしておられるのです。言い伝えとは、神様に関わる大切なことのふりをして、ある時は人を裁き、ある時は自分たちの思いを通すものじゃないのか、そういう人の罪に満ちているのじゃないかとイエス様は指摘しているのです。それは何も、この時のファリサイ派の人々や、律法学者に限ったことではありません。クリスチャンである私たちでも同じ過ちを犯す可能性があります。 実際に最初の頃の教会の中にはイエス様にすべての罪を全部あがなってもらったのだから、そうやって救ってもらったんだから、もう何をやったって構わないじゃないか、全部の罪を許してもらったんだから何をやってもいいじゃんという考え方が広まったのです。それこそ昔だけでなく今でさえもそんな風に主張する人たちに出会い、私自身びっくりした経験があります。結局のところ人は神様の御心さえも自分の良いように置き換えて、けれどあたかも御心を守っているように見せかける、そういう調子の良さとか腹黒さというものに満ちているのだと思います。けれど考えてほしいのです。自分が救われるのにどれだけの犠牲を神様が払ってくださったか、神様が払ってくださったその犠牲の大きさを知ったならば好き放題はできないはずです。自分では返しきれないほどの負債がある日自分に思いを寄せてくれている誰かが肩代わりしてくれていたとしたら、しかもどう逆立ちしても自分に立て替えてもらったものを後から支払うことはできないと知って、それでいてその代わりにその人が返済をしてくれたのだとしたら、一生頭が上がらない思いになるのではないでしょうか。あるいは散々わがままをしてきた人でも子供を持って子供が同じようにわがままを言ったとき、そこで初めて親がどれだけ自分に忍耐してくれたかに気づいたなら、今からでも親孝行しなくてはと思うのではないでしょうか。神様が私に皆さんに何をしてくださったかを受け取ることが大事なのです。そこからすべてが始まるのです。捨てるべきではない神様の言葉を通し、神様が何を求めておられるのかが大事です。先ほどイエス様が引用したイザヤ書の言葉は、言い伝えにしがみつき御言葉を聞こうとも広めようともしないイスラエルの民に語られたものだと言いました。イエス様はイザヤ書、このイザヤ書を続けて読んでいくと、その民への神様の裁きが語られますが、驚くべきことに神様はそのイスラエルの民を憐れみ救い出すと語るのです。ご自分の愛する民として再び集め共に歩むと約束しておられるのです。捨てたりないがしろにしたり無にしてはならない神様の言葉とは、背信の罪人さえも御自らお作りになった以上そのまま滅びることを望まない、どんな罪人もまた神様の愛の中におり、それゆえ神様との祝された交わりに生きることなのです。神様の言葉は言い伝えではなくて良い伝えなのです。イエス様はその良い伝えである父なる神様の御心を世に表すために、ある時は罪人と共に食事をされました。安息日には行ってはいけないと行ってはいけないという癒しも行いました。そしてここでは弟子たちに手を洗って汚れを落とすようにと指導もされなかったのです。むしろ私たちは清く正しい、そしてあなた方は汚れている、そういう人の言い伝えによってねじ曲げられ、皆が受け取り損ねている神様の良い伝えによって生きることへと導いてくださっているのです。実は今日の箇所に汚れたとか汚すという言葉がいっぱい出てきます。この汚れたと訳されている言葉のもともとの意味は共通のとか共同のという意味があるのです。なんか全然違いますよね。聖書には交わりとか一緒に預かる、そんな風に訳される言葉でもあります。もともとの言葉の大きい辞書の中には一致という意味もあるというふうに書いてある、そういう言葉がこの汚れるという言葉なのです。それがどうして汚れたとか汚すと訳されるか考えてみてください。今私たちはみんなが共通に共同で使うものを後で消毒しますよね。 ドアの取っ手とか椅子とか人が手をかけるところ、飛沫の飛びそうなところをアルコールで消毒する。私ももともとはそんなに潔癖ではないのですが、この感染症の影響でお店とか電車とかバスとか不特定多数の人が触るものを以前のように何にも考えずに掴むということができなくなりました。ためらいを感じるようになったのです。もしそこに誰か感染者のウイルスがついていたら自分にもうつってしまうと思うからです。イエス様がおっしゃっている罪人の私たちが心から放出する汚れというのは、みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別だと言っています。私たちが生きていく上で放出しているこういう汚れの満ちている世に、汚れていない清い神の御子イエス様が来てくださったのです。世にある私たちと交わり、ご自分の御体につないで私たちと一つとなろうと、汚れている私たちの中で私たちの汚れをすべて引き受けて十字架であがない、救ってくださったのです。お店のドアでさえ感染者が触っているかもと触れるのをためらってしまうような私たちですが、イエス様は私たちとの関係において分離ではなく交わりを重んじて、私たちを神の子とするためにその交わりの中に招いてくださったのです。それこそが神様がイエス様を通して私たちに与えようとしてくださったいい伝え、良い伝えです。イエス様が十字架の上でまさに表してくださったのはそのことです。十字架の上から人間の罪を数え立てたのではありません。その人々をもご自分の子として招かれる神様の御心を見て、それが実現するようにと祈られたのです。主が実現してくださったその救いに預かって、私も皆さんも神の子とされている、私たちの中に来てくださり、今日も一緒に生きよう、そう言ってくださる神様だけが私たちに語ることのできるいい伝えを、私たちは携えて歩んでいくことができます。神様が一緒にいてくださることを認めて生きるように呼びかけてくださっています。この神様の良い伝えを胸に一週間を心強く歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、今日私たちを礼拝に招いてくださりありがとうございます。緊急事態宣言の最中にあり、世の諸教会が礼拝を守ることに困難を覚える中で、あなたの御名を呼び求めています。主よ、あなたが私たちを憐れんでくださり共に歩むというその恵みを礼拝を通して表してくださいますから、どうぞ礼拝の場を求めている者たちにあなたがその道を開いてくださり、この恵みに預からせてくださいますように。主よ、私たちがあなたと共に歩むことのできる幸いを感謝します。私たちにあなたがしてくださったように、私たちもまた共に歩む者たちにそのあなたの恵みを分かつようにして歩んでいくことができますよう励まし導いていてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。